先週に続いてもう一度詩編107編の御言葉に聞きます。今夜は特にお読みいただきました35節から43節、この御言葉に目を留めたいと思います。先週107編が補習の出来事を背景にして、闇と死の影に座す、そういう大きな苦難から信じる者たちを導き出し、死の鎖を断ち切ってくださる、その恵みと救いの神をこの107編は褒めたたえているということを確かめましたが、この35から43節にはこの詩編におけるもう一つの注目すべき大切な特徴を見ることができます。それは神は貧しい者たちを顧みてくださる方でということであります。貧しい者たちを顧みる神、このテーマもこの詩編によって見逃すことができないわけです。39から41節、不毛最悪嘆きによって彼らは減っていき、かがみ込んだ。主は貴族らの上に恥ずかしめを浴びせ、道もない混沌に迷い込ませられたが、乏しい人はその貧苦から高く上げ、羊の群れのような大家族とされた。このところに高貴な者たち、貴人たちと貧しい者たちに対する主なる神の顧みが鮮やかな対照なしで歌われております。貧しいものに焦点を当てる詩編は他にもいくつかあります。そのアプローチの仕方は一様ではありません。ある詩編は貧しい者たちに救いの御手を差し伸べてくださる神様への賛美を歌います。あと別の詩編は貧しい者たちの救い救済ということを神様に祈り求めています。さまざまであります。でこの107編の場合には、富めるものを没落させ、貧しいものを守り助けたものをその神が歌い上げられていますし、そうした方である神に詩人は心からの信頼を寄せているわけです。貧しい者たちを守り救うということ、これはそもそも神様のご性質の一つであって、詩編にとどまらないで旧約聖書全体の主題でもあります。そしてそこには神の選びの民であるイスラエルの、さらにはイスラエル王国における歴史的な、また社会的な事情というものがありました。この詩編が背景としている、先週も申しましたが、神様の審判、捕囚の裁き、このこととも関連するものです。なぜ神様が自らの御手をもって愛する選びの民イスラエルを打たれなければならなかったのか、これはイスラエルの罪と不義のゆえでありました。アモスという預言者がありまして、北イスラエル王国で活動した人でありますが、このアモスの時代の北イスラエル王国は経済的な繁栄と強力な軍事力を誇り、人々は豊かな生活を満喫していました、けれどもその一方で強い者は弱い者を抑圧し、富める者は貧しい者から搾取し、政治や経済の腐敗や不正が進み、貧富の差が拡大し、偶像礼拝がはびこっておりました。物質的な繁栄の陰で実会の掟のことごとくが破られておりました。人々は自覚症状のないままに進行する病に気づかない人のように、この霊的な病に無自覚でありました。そしてこの国はいつまでも安泰であると信じて疑いませんでした。 このように北イスラエルの状況をお話しすると、これは北イスラエルだけのことであろうかと、世界の国々はどうであろうか、あるいはこの日本の国はどうであろうかと、どうしても考えざるを得ないという現実があります。私たちの国の現実と北王国の現実が二重写しになってくる、そういう思いをとどめることができないわけでありますが、それゆえに聖書の御言葉の真理に聞かなければならないということ、そのことを私たちは迫られているわけでありますけれども、ともあれ異教の国々の民たちというのではなく、神の選びの民の中にさえそうした現実があったということであります。預言者アモスは、富める者たちが貧しい者たちを蹂躙している、そうした状況の中で神の審判を警告し、神に立ち返るべきことを促しました。それ以後の預言者たちもそれに続いたわけであります。そうした預言者たちの状況ということも踏まえながら、詩編107編は、富める者たちを没落させ貧しい者たちを保護する神を歌うのです。これまでの歴史の中でも神は貧しい者たちの味方であられた、貧しい者たちを救い出された、そのことは今も変わりはない。貧困や差別や搾取に苦しむ者たち、107編の詩人は今このことを思い起こさせて、今まさに貧困、差別、搾取のただ中に置かれていた民たち、人々にこの神の変わりなき憐れみということを確かめさせるということ、これが107編の詩人の意図であったわけです。苦しむ者、貧困にあぐ者たちの叫びに応えた方、神は愛の神、慈しみに満ちた神であられます。旧約聖書のこの信仰の理解が新約聖書にも受け継がれているわけでありました。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。ルカ福音書1章51から53節。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。マタイ5章3節。旧約聖書の長い神がこういう方であられるという理解の前提にして、それを引き継ぐ形で今私たちはキリストの御言葉を聞いているわけであります。そして私たちはそうした御言葉を聞きながら、人生における重要なこととは何か、いつまでも残るもの、人生の最後の最後に残るもの、それは何かということを問わずにはおれないと思います。貧しい者たちから搾取してまで奪い取った、不正を働いてまで蓄えた、その富める者たちの富はこの世でしか意味を持ちません。天の国にまで持っていくことはできません。また権力者たちが有無を言わせぬ暴力によって多くの命を奪いながら国の範囲を広げたとしても、地上の国々はやがて滅びるわけであります。人生において重要なことは何か、他者の命を大切にして生きることです。預言者アモスが繰り返し語ったこのことであります。その生き方こそが天の国にあっても価値を持つ生き方であります。そのことをこの命の真理、生きることの知恵ということを神の言葉を私たちに教えます。こうした言葉を聞き続けながら、生き方、生きる方向というものを誤らないように、生き方がぶれないようにしたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちの 最後最大の喜びは、最後の審判において誠の裁き主から忠実なしもべよとおっしゃってくださるその言葉を聞くことであります。私たちの一人一人に今すでに命を得る道筋が御言葉を通して示されています。世界のどこにあっても、また歴史を貫いて変わることのない真理であります。その真理の言葉に聞き続けることによって、私たちがこの地上を生きるその姿勢を整えられていくことができるように、常にあなたを仰いで生きることへと私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。またさまざまな混乱や錯綜や、また不安に脅かされている多くの魂、これが道であると、ここに歩めと、そのように指さす御言葉を私たちもまた語り示していくことができるよう導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。